はい、谷五郎の笑って暮らそう。
お相手は
谷五郎と
私田辺麻里がラジオ関西 558kHz で神戸ハーバーランドから生放送でお送りしています。
谷五郎の西播磨暮らし。さあ今日はですね、佐用町にお邪魔いたしまして、こちらの高見国一担当場、日本刀です。
あ、
はい、を紹介したいと思います、こちらの高見国一さんにインタビューをしてまいりました。高見さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今高見さんのその、まあ、刀を作る仕上げ場というところにお邪魔してます。仕上げ場いうのはもう最終工程をする場所なんですか？
そうですね、火を基本的には火を使わないところで、焼き入れ前の刀身に焼き刃土を塗ったり、焼き入れ後刀を研いだり、あと火を彫ったり、刀を仕上げていくところです。
はい、はい、で実際に僕も初めてなんですが、日本刀もですね、見せていただきました。でね、高見さんとその日本刀の出会い言ったらどういうことやったんですか？
まあ、もともと田舎ですからね、見ての通り、本当に友達の家にも刀があったりとかね、ひな道具があったんですけど、うちの家にも刀があったということですね。見せてはもらえなかったんですけども、で、まあ、日本刀に対してスッと入れてました。はい、
で それをいや作りたいと思ったんですか？
それはですね、高校2年生の時にたまたま父親が刀好きだったもんですからね、図録が置いてあってですね、でその図録をパラパラっとめくった時に刀の写真があって、美しいな日本刀って思った時に、その右端にですね、作った人の顔写真が載ってて、それがまあ田舎の畑をしているようなですね、白髪混じりのほうかぶりしたおじいちゃんの顔があったもんですからね、こんなおじいさんでもこんな刀ができるんだったら自分もできるんじゃないかっていう、そういうことからが始まりです。
へえ。で自分はその刀を作るのを目指して、
はい、
で、まあ、言ったらお弟子さんだったわけですか？
そうですね、親方のところに飛び込んで修行に入ったわけです。
へえ。修行ってどんなことするんですか？
まあ初めはね、入ったらですね、まあ、仕事場にも入らずに草引きとか庭掃除とかね、奥さんについてですね、1週間ぐらいそういうことをして、
まずは
2週間続いた後にですね、炭切りとか刀関係の雑用を教えてもらって入ったという、仕事場に入れてもらったというのが、はい、
思
います
。何年ぐらい修行するんですか？
基本的には親方によって違うんですけども、私は8年
8年
吉野にいました。
はあ、です。あ、吉野、奈良ですね。
奈良の、はい、東吉野村です。
そこから独立して、
はい、
でその後作業場をこの作用に、はい、ということですか？
はい、この生まれ育った実家にですね、させてもらって、はい、
で今一人でやってはりますの？
今一人です。はい。
お弟子さんは
まだ取ってません。
はあ、一人でもできるもんなんですか？
そうですね、時間をかければ、できます、全然。
はあ、はい、そうですか。でその日本刀ね、完成したのをこう今初めてこう見方というのも教えていただいたんですが、
はい、
日本刀には刃文というんですか、こう、はい、微妙な波みたいなのがこう、刃のところについてますけど、でもなんか普通に見たら見えないのが、こう透かしてみるのか光に当てると見えてくるんですね。
そうですね、はい、
そこが魅力なんですか？
そうですね、まあ、刀の見方としては、普通の自然光で姿とか、
はい、
大きな刃文は見るんですけども、はい、その後ですね、壁にかかったライトで透かしてもらうと見えないものが見えますよね、
はい、
それが、まあ、僕は備前殿の中華長寺なんですけども、複雑なこう花びらが重なり合ったようなね、
はい、
刃文とか、
はい、
刃のさえとか、そういうのを元から先まで目で追ってもらいながら楽しむという、
まあ、それをこう美しいと感じる、
はい、
まあ言うたら自分の好きな絵を見て綺麗な好きな絵やなというのと同じようなこと。
そうですね、嫌なことを忘れたり、気持ちが良くなったりとかですね、はいはい、そういう精神的なことを思っていただけたら嬉しいです。
ほら、やっぱり高見さんもこう日本刀見たら落ち着きますの？
まあ、僕はもう仕事してるのも刀作ってますからね、やっぱりここにいる時は落ち着いてね、 嫌なことも忘れて打ち込めてるんだと思いますけども、はあ、見るのも好きですね。
はあ、そうですか、はい、そういうこう見方感じ方いうのをおやするわけですね、
はい、
でもほら、まあ、工芸品ですよね今日本刀というのは。
そうね、美術工芸品と言われていますね、はい、本来武器ですけど。
もともとは武器やったということですけど、じゃあその切れ味とかそんなの関係ないんですか。
いや当然切れ味は関係あります。切れないとダメです。
うん、でそしたら、まあ、見た目だけと違ってこう実際物を切ったりするわけですか。
まあ試し切りはね、はあ、自分の刀でやっぱりしたことはあるんですけども、はあ、もう研ぎ上がったので切ると引けが入りますから、
は
あ、ただ日本刀というのは、はあ、切れるために美しくなっていきましたので、はあ、見て無駄な淀みのない線とかですね、はあ、美しいものっていうのは切れるという当たり前のことなんですね。
ああ、見て美しい刀は必ず切れるという。
そうです、はい、
設定なんですか。
パッと見てなんか不細工だったり違和感のある刀はおかしいと。
へえ、そうですか。であとその日本刀を作る技術というのはそれこそこれ日本の独特の技術と。
そうですね、
いうことですね。
はい、
でも歴史を遡ったらもうえらい昔になるわけでしょ
う。そうですね、やっぱりまあ直刀というのは日本刀には属さないんですけども、
は
あ、直刀から反りがついて腕刀。
直刀いうのは、
まあ、分かりやすく言うと聖徳太子なんかの絵で腰にまっすぐの刀ぶら下げてますね。
あ、反りのない、
はい、あと
真っ直ぐの、
あと古墳なんか出てきますよね。
はいはいはい、
だから、正倉院なんかにも唐太刀と和太刀という2種類があって、唐太刀というのは唐の国から輸入したもの、和太刀というのは、まあ、渡来人がですね日本で和製で作ったものを和太刀というんですけども、まあ、それ以降ですね、反りがついて日本刀になっていくんですけども。
なるほど。
平安時代になるとね。
で今作ってはるのはその時の技術で作ってあるんですか。
ね、その技術というか流れを組むもの、実際その時代平安鎌倉の人がどのようにしたかは分からないんですけども、やっぱり玉鋼をですね、和光を鍛えて、日本刀の原料日本刀にしたのは間違いないんですけども、やっぱり焼き入れとか、うん、鍛錬の技術とか熱処理っていうのは何か違うかもしれませんけど、うん、まあ流れを組むその技術の上に乗ったものだということは間違いないんですけども。
でも当時の技術というのは、まあ、きちんと残ってないということ
です。分からないですね。今江戸時代ぐらいの技術を多分現代の投稿はしてるんだと
思う。そうなんですか、はい、それもっと本来は遡りたいみたいなところもあるわけです。
当然皆さんそれを目標に頑張られてるんだと思います。
そうですか、はい、で高見さんはですね、この度3年連続7回目の受賞になるんですが、平成29年の、新作名刀展で特賞を受賞されたということで、
はい、
でこれがあと1回8回受賞したら無感さ言うたら、もうあんたの作ったものは見んでもええ、もう素晴らしいいう、そういう資格が得られるんですか。
そうですね、まあ、無感さになると、出品するだけでね、はあ、だからまあ好きなこととかできると思うんですけども。
すごいですね、
はい、
あと1回
の予定だと思うんですけどもね、
はい、今はね目指すはまずはそこですか。
それを目標にやってきました。
はあ、はい、すごいですね。でそれほなもまあ獲得したら、あとまたお弟子さんも育てようかないうようなお気持ちあるんですか。
そうですね、やっぱり人を育てるということが一番難しいと親方に聞いてますしね、やっぱり親方から習ったことは次残さないといけないので、自分よりも上手くなるような人間を当然死ぬまで残したいなと思うんですけども。
それは例えばこの作用から発信したいなみたいなお気持ちはあるんですか。
まあそうですね、やっぱり地元ですからね、やっぱりここで、はい、どこのね子供が来るかもしれませんけどもね、来てもらって、
はい、
でまあ環境も良ければね、さようで仕事をしてもらってもいいし、
はい、
実家に帰ってもいいしね、それはもう本人次第ですけども、まあ、はい、ここから人を育てていきたいなっていうのはあります。
また次の、まあ、目標と言いましょうか、いろいろ楽しみになってきますよね。
苦しいですけどね、大変ですけども。
大変でしょうけど、はい、でも今一人でずっとやってはるわけでしょう。
楽は楽かもしれませんね。一人だから楽だから弟子取ってみないっていうのはある意味どうだろうね、取ってみないと分かりませんけどね、苦労もないですけど、一人は大変なのは大変ですけど楽は楽かもしれませんね。
で今度長船で、ねの刀剣博物館でまた、巡回展というのがありますけど、はい、じゃあ僕らそのパッと展示されてる刀見るときは、
はい、
まあ、手に取っても見れないんでしょう。
ガラス越しですけども、でもライティングはちゃんとしてますから、あの今見てもらったみたいに波紋は見えますの で、
そうですか。
やっぱりこうどんなのがいいなと思って見てもらったら、あの楽しいと思います。
わかりました。ぜひ皆さんも日本刀の世界、また覗いてもらいたいと思います。じゃあこれからもますます精進していい作品作ってください。
はい、はい、頑張ります。
どうもありがとうございました。
はい、高見邦一さんに伺いました。で、僕は初めてその日本刀という、まあ、見方とかね、持ち方いうのも教えてもらったんですけど、ものすごい緊張感あります。
あ、やっぱり、
はあ、やっぱ独特の世界というか、でその見えない、普通に見えない波紋が光を当てることによって見えてくるんですよ。
そうなんですね、は
い、でこれがまた何とも言えない。でね、例えばね、高見さんおっしゃってましたけど、リズムがあるねって、その波紋には、はい、でこのリズムが3つ続いたら飽きてくるんですよ。で、どういう世界やろうと思うねんけど、
ちょっと不揃いにすることで、
とかね、奥深そうですよ。でね、あの日本の、まあ、国宝いうのいっぱいありますけど、実は一番数が多いのが日本刀なんですって、うん、200から300振りぐらいは国宝と。で、なんでか言うたら、今残ってる昔の国宝級の刀ね、要するに戦場で実際使われたやつなんか残らへんのですよ。
そうか。
で、殿さんが持ってるようないい刀しか今残ってないわけですよ、
はい、だからもう精鋭揃いなんだ。
そうで、それが例えば殿さんが褒美としてこれを信じようみたいなことで伝わったりとかするから、
そうか、それ大事に取ってきますね。
ほんまにええもんばっかりを残って。
なるほど、
でお話にも出てまいりました、はい、今度新作名刀展というのが、備前長船の刀剣博物館で、開催されます。これが8月4日の金曜日から8月27日の日曜日まで、岡山のあの長船町でね、開催されますので、もうぜひとも皆さん、もしよかったらこの巡回展もね、覗いてみていただきたいと思います。日本刀の魅力についてお伝えいたしました。谷五郎の笑って暮らそう、
今日も兵庫県の情報満載でお送りしています。